続いて、市政を問う一般質問をお伝えします。一般質問は24人の議員により4日間にわたって行われました。物価高騰対策や盛岡市立病院の経営、ツキノワグマへの対策など広範囲な市政課題について質問がありました。はじめは創成会後藤百合子議員の質問です。農業振興策と有料農地の確保。質問。工業用地として有料農地を転用することについての所感は。答弁。有料農地は重要な資源である一方、産業基盤整備においても一定の必要性があります。有料農地確保に配慮し、農地転用がやむを得ない場合も、規模や区域を考慮し慎重に判断していきます。母子生活支援施設桂荘。質問。困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が新たに施行されましたが、桂荘の入所要件は、答弁、新法の理念に基づき、経済的理由で住居確保や生活の安定が困難で、養育環境の改善などの観点から保護を要する母子世帯としています。この他の質問、中央卸売市場への卸売業者の勧誘、子どもホスピス、岩山公園整備基本計画の進捗。創成会、後藤百合子議員の質問でした。次は、日本共産党市議団、高橋和夫議員の質問です。予備自衛官の兼業。質問、今後施行される予備自衛官等兼業特例法について、盛岡市の対応方針は、答弁、盛岡市職員の予備自衛官の兼業にあたっては、法の趣旨や予備自衛官などの職務の特殊性のほか、当該職員の盛岡市における職責や職務の内容、職場の実態を総合的に勘案し対応します。新市建設計画の未完了事業。質問、盛岡市玉山村新市建設計画の未完了事業について、その内容と解決方法は、答弁、未完了11事業のうち、IGR 下田駅設置事業など、10事業は着手済みです。農地整備事業のみ未着手ですが、引き続き関係者との対話を重ね、地域の実情に即した事業の実施を支援します。この他の質問、新市建設計画推進についての市長の見解、日本共産党市議団、高橋和夫議員の質問でした。続いて、政友会小笠原秀夫議員の質問です。宿泊税の効果的な配分。質問、宿泊税を効果的に配分するための基準やガバナンスの仕組みをどのように構築しますか？答弁、宿泊税活用事業は事務事業事前評価により優先度を判断し、盛岡市宿泊税活用検討委員会で広く意見を伺い、事業を選定します。事業を実施後に行う効果検証の結果を次の事業選定に反映します。障害者就労の伴走型支援の体制。質問、福祉の窓口と労働関係機関や支援機関とが連携し、解決まで寄り添う伴走型支援の体制づくりについて、今後の取り組み方針は、答弁、相談内容や心身の状況を考慮し、希望に応じた相談支援機関につないでおり、今後も関係機関と連携を図りながら支援に取り組みます。この他の質問、放課後児童クラブへの弁当提供、太田テニスコートの評価と機能維持への所見、政友会小笠原秀夫議員の質問でした。代わって、政友会佐藤昭彦議員の質問です。文京区に学ぶ図書館の ICT 化。質問、自治体間連携を見据え、友好都市文京区のデジタル書家のノウハウなどに学ぶスマートシティ盛岡に向けた実証実験などの可能性は、答弁、先駆的な取り組みであり、調査研究を進めています。友好都市の縁を生かすとともに、図書館サービスの利便性向上の取り組みを進めます。情報発信と市民参画。 質問、市長公約を具現化するため、今後どのような情報発信、公開の戦略を構築し、市民の市政参画を促すか、決意と方針は。答弁、対話とオープンな姿勢を大切にし、より良い情報発信の方法を選びながら、行政への信頼を高め、市民と共に街づくりを進めたいです。この他の質問、盛岡市主導による伝統的な地域組織と若者、学生の仲介、電子図書館サービスの導入、政友会佐藤昭彦議員の質問でした。次は公明党太田隆司議員の質問です。ふるさと住民登録制度の検討状況。質問、国のふるさと住民登録制度への参加検討状況と制度のメリット・デメリットへの所見は。答弁、ニーズを勘案しつつ段階的な運用での参加を検討しています。地域の担い手確保や地域経済の活性化が期待できますが、自治体の利用料負担や個人情報の管理などの課題があります。学校現場のツキノワグマ対策。質問、児童生徒に対し登下校時や学校活動におけるクマ出没の注意喚起をどのように行っていますか。答弁、登下校などでクマに遭遇した際の対応や身を守るための行動などの盛岡市からの通知を児童生徒の安全確保に資する指導に活用しています。この他の質問、イラン情勢に伴う原油高の影響、クマの出没を防ぐための市民と行政の役割分担、用語解説、ふるさと住民登録制度、国民誰もがアプリで簡単、簡便に関心のある地方自治体を登録し、地域に関する各種の情報提供や地域での活動に役立つ官民の様々なサポートが受けられる仕組み、プラットフォームとなるシステムやアプリは国において構築し、地方自治体が利用できます。総務省ホームページより作成。公明党太田隆司議員の質問でした。続いて、市政クラブ中村正幸議員の質問です。栄養士の雇用継続と配置。質問、盛岡市第二学校給食センターの教養開始時に栄養士の過員が生じた場合の対応は。答弁、給食センター及び学校などにおいて栄養士が担う役割について改めて整理を進めています。過員が生じた場合も含めて市長部局を含む盛岡市の組織全体の中で配置を検討します。校内教育支援センターの活用。質問、校内教育支援センターの活用状況と児童生徒の登校状況の変化などの成果は。答弁、7年度は小学校で235人、中学校で255人の児童生徒が利用しました。学習場所を選択可能にするなどの工夫により、欠席日数の減少、教室で過ごす事例の増加といった成果がありました。この他の質問、学校部活動及び地域クラブ活動の具体的な姿、校内教育支援センター運用の課題、市政クラブ中村正幸議員の質問でした。代わって創成会寺永根博史議員の質問です。学校の特別活動、課外活動。質問、公立小中学校及び盛岡市立高校の特別活動や課外活動において学校出発時から帰着、解散までの工程に違法事業者が介在していないことをどのように確認していますか。答弁、委託旅行業者などが作成した企画書などを校長及び複数の教職員で確認しています。法人市民税納税義務者。質問、盛岡市の均等割のみの法人市民税納税義務者数が令和3年から7年までの間 60% 弱で推移していることから利益が出ておらず、納税が苦しい企業がおよそ6割だと推測しますが、理由は。答弁、コロナ禍での売上減少や物価高騰などで 利益状況が悪化しているものと捉えています。この他の質問、外国人労働者、AI 普及による雇用の創出と喪失、つなぎ小学校跡地の日本語学校の現状、創成会、寺長根博士議員の質問でした。今度は日本共産党市議団、鈴木勉議員の質問です。ゴミ屋敷への対応、質問、先進事例を調査し、ゴミ屋敷問題の解決のため、必要に応じて条例の制定を検討しては、答弁、条例による強制的措置は一つの方策ですが、行政代執行の実施により、当事者と行政の関係性が崩れ、問題が悪化した実例もあり、強制的措置を伴う条例制定は慎重な判断が必要です。非喫食児童への支援。質問、やむを得ない事情により、学校給食を食べていない非喫食児童に対する支援の検討状況は、答弁、アレルギーや疾患、不登校、宗教上の配慮など、国が示す対象児童への支援を基本とし、非喫食児童の確認方法などを検討しており、他市の状況も参考に、制度設計に取り組みます。この他の質問、物価高や資材不足の影響と、盛岡市内事業者への支援、介護認定調査員の増員、日本共産党市議団、鈴木勉議員の質問でした。次は、日本共産党市議団、神戸晋也議員の質問です。物価高騰の影響と盛岡市の対策。質問、市長は物価高騰の市民生活への影響、盛岡市としての対策についてどのように考えていますか。答弁、市民に大きな負担が生じているものと認識しています。追加措置された重点支援、地方交付金を活用するとともに、市民などの状況把握に努め、地域の実情に応じた支援につなげていきます。ヤングケアラーの認知度向上。質問、市民がヤングケアラーへの理解を深めるための取り組みをどのように進めるのですか。答弁、8年度は盛岡市教育委員会と連携し、教職員を対象とした周知動画の視聴や SNS による発信、関係機関への研修会を検討しており、岩手県の周知活動と協働しながら積極的な周知に努めます。この他の質問、家計応援給付金の第2弾の予定、ヤングケアラーに関する実態調査と盛岡市の実態。用語解説、ヤングケアラー。本来、大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども・若者のこと。責任や負担の重さにより、友人関係や学校生活などに影響が出てしまうことがあります。関連施策は、子ども期に加え、おおむね30歳未満を中心に支援の対象としています。子ども家庭庁ホームページより作成。日本共産党市議団、神戸晋也議員の質問でした。続いて、公明党池野直友議員の質問です。基金などの運用収入の拡充。質問、盛岡市における基金などの運用について、今後の取り組みの全体的な考え方は。答弁、基金の運用収入を拡充することは重要な課題として認識しています。安全性と流動性の確保とともに、預金と比較して有利な利回りが期待される債券の運用拡大に向け適切に取り組みます。学校教育における災害対策。質問、災害対策に関して学校教育ではどのようなことに力を入れていくのですか。答弁、地域の災害特性に応じた避難訓練の実施や危機管理マニュアルの見直しを進めています。家庭や地域関係機関との連携強化により、児童生徒の安全確保と防災意識の向上を図ります。この他の質問、寄付金とふるさと納税額の推移、基金などの調査や研究の状況、学校の環境整備、 公明党池野直友議員の質問でした。代わって創成会中村はじめ議員の質問です。信号機がない横断歩道の安全対策。質問。過去に2度も死亡事故が起きている南仙北1丁目の信号機がない横断歩道の危険性について、盛岡市はどのような認識を持っているのですか？答弁。当該横断歩道のある道路は交通量の多い環境であり、重大事故が発生していることから、より一層の安全対策強化が必要と認識しています。歩行者用信号機の設置。質問。事故が発生した南仙北1丁目の横断歩道には安全対策が必要であり、歩行者用信号機の設置を働きかけるべきだと考えますが、所見は。答弁。歩行者用信号機は事故を減らす効果があり、特に高齢者や子どもの安全な横断確保に重要な役割を果たすため、設置を働きかけていきます。この他の質問、紅白の横断歩道や横断歩道を照らす照明の設置、ポイ捨て禁止条例の抑止効果、創成会中村はじめ議員の質問でした。今度は政友会工藤健一議員の質問です。盛岡市民課の普及。質問。盛岡駅や大通り、魚町での定時チャイムや高屋アリーナなどで行われる試合前の BGM として盛岡市民課を流し普及を図っては。答弁。市民の一体感を醸成する有効な手段であり、盛岡市を訪れた方への盛岡の紹介にもつながるため、関係機関と相談していきます。住宅団地再生事業。質問。地域再生計画の地元素案に対する市長の所感と地域主体のまちづくりに対する評価は。答弁。人口減少や高齢化に向き合い、新しい地域内交通の構築など未来志向の提案と受け止めています。多様な住民が計画づくりに関わっており、モデルとなる取り組みであると評価しています。この他の質問、地域再生計画申請までのプロセス、ユピアスの整備、盛岡市中心市街地デザイン戦略、政友会工藤健一議員の質問でした。次は政友会鈴木慎吾議員の質問です。切符市緑地の価値向上。質問、今後どのように事業者と連携しながら、切符市緑地の価値向上に取り組んでいくのですか？答弁。北上川の河川空間において、民間事業者の営業活動などを可能とする河川空間のオープン化に取り組む予定であり、事業者と連携しながら魅力ある空間を作っていけるよう取り組みます。産学官民連携。質問。学生や若手が行政課題の解決に関わりながら成長し、地域で活躍できる仕組みづくりについての考えは。答弁。教育機関などとの連携を継続し、先進的な提案を生かした実証などの場を通じて、参画する若者が成長する機会を創出していきたいです。この他の質問。道の駅タミットのフューチャーセンターの価値向上。イベント時の地域連携と市民参画。政友会鈴木慎吾議員の質問でした。続いて、日本共産党市議団、庄司春次議員の質問です。自治体病院の経営。質問。自治体病院の経営における全国的な課題と課題解決に向けた国に対する姿勢は。答弁。公立病院などが不採算医療の担い手であること。物価高騰などに診療報酬制度が対応できていないことなどが課題であり、全国市長会などを通じて国に対し引き続き要望していきます。熊出没への対策。質問。熊対策は災害対策として基本計画及び行動計画を策定の上取り組むべきではないですか。答弁。岩手県の月の輪熊対策基本方針をもとに対策に取り組んでいます。出没事案が生じた場合は、盛岡市 ツキノワグマ等、市街地等、出没時対応マニュアルに基づき、関係部署が連携し対応しています。この他の質問、盛岡市自治体経営改善実施計画の7年度総括と展望、自然災害対策、公共工事の契約、日本共産党市議団、庄司春次議員の質問でした。代わって、市政クラブ、伊勢志穂議員の質問です。盛岡市立病院経営強化プラン。質問、盛岡市立病院経営強化プランにおいて、将来的な医師不足などを考慮し、診療科に産科と小児科を入れるべきではないですか。答弁、両診療科の医師を確保できず、平成19年4月から休診していますが、岩手県内でも医師不足は顕著であり、再開は極めて難しいものと考えます。障害者を支える社会資源の不足。質問、障害者を支える移動支援などの不足や、採算が合わず撤退する事業所が多いとの声を聞きますが、社会資源の不足をどう補っていくのですか。答弁、事業所などの整備には民間事業者の協力が不可欠であり、新設の相談時などには補助金活用などを助言しており、引き続き整備を促します。この他の質問、地域共生交付金減額の影響、集合住宅へのゴミ集積所設置の義務付け、市政クラブ伊勢志穂議員の質問でした。今度は政友会浅沼勝人議員の質問です。岩手消防司令センター、質問、岩手消防司令センターが8年4月から運用開始しましたが、全国などで初のシステムは。答弁、消防車両や災害地点の位置情報を共有する消防ヘリ高機能動態管理システム、通信確保の低軌道衛星スターリンク回線、災害地点特定を支援する本部司令台の3点が全国初です。交通空白地対策。質問、飯岡地区で実施される地域内交通試験運行事業の概要は。答弁、イオンモール盛岡南と上飯岡、幅、湯沢の各地域との間を片道1000円で利用できる予約型乗り合いタクシーを運行経費の一部を盛岡市が負担し、8年7月からおよそ6ヶ月間試験運行します。この他の質問、ふるさと住民登録制度、リサイクルコンポストセンター、地域輸送資源、政友会浅沼勝人議員の質問でした。次は政友会野田直樹議員の質問です。宿泊税の使途、質問、宿泊税の使途について、盛岡市はどのような戦略的方針を持っているのですか。答弁、宿泊需要の喚起や観光資源の魅力向上に資する取り組みに宿泊税を充当し、宿泊客の増加を図ります。その増収を次の施策につなげることで好循環を生み出し、観光振興を着実に進めます。地域医療体制の充実。質問、盛岡市立病院に初期医療救急センターが設置できれば、小児医療機能の充実や盛岡市立病院の機能強化につながると考えますが、設置候補地としての可能性に対する所見は。答弁、人材確保など課題はありますが、利便性の高い場所であり、可能性はあると認識しています。この他の質問、 DMO 観光地域づくり法人の設置検討、不登校児童生徒、休日当番員制度、政友会野田直樹議員の質問でした。続いて、創生会豊村哲也議員の質問です。市長公約のより優しい盛岡。質問、市長のより優しく、より強い盛岡という公約は何を実現しようとしているのですか。答弁、市民に寄り添い、未来の世代にも責任を持つ優しさを持続可能な形で次世代に引き継ぐことであり、引き続き丁寧な説明を行い、市民の声に真摯に耳を傾け、公約実現に取り組みます。 施設利用料引き上げの影響。質問、8年度からの施設利用料引き上げなどの影響をどのように把握しているのですか。答弁、一概に比較や分析は難しいですが、地区活動センターなどでは8年4月から5月までの利用において活動場所の変更や利用時間の短縮のほか、利用者数が減少していると聞いています。この他の質問、特定空き家の指定と解体補助検討、盛岡市立病院経営強化プランの見直しの方向性、創成会豊村哲也議員の質問でした。代わって創成会細川ゆかり議員の質問です。産後における心のケア。質問、産後うつのリスクを把握するためのエジンバラ産後うつ病質問票で高得点となった人のうち、どの程度の割合が産後ケア事業の利用につながっているのですか。答弁、6年度実績では高得点の人のうち4割程度が産後ケア事業の利用につながっています。産後ケア事業利用促進の環境整備。質問、近隣自治体の産後ケア施設や支援団体とも連携した産婦が必要な時に必要な支援につながる環境づくりについての所見は。答弁、産後ケアを利用しやすい体制は不十分と認識しており、近隣自治体の施設などとの連携も含め利用者の声を聞き環境づくりに努めます。この他の質問、関係機関連携による切れ目のない妊産婦ケア、多子世帯などのおむつ購入の負担。用語解説、エジンバラ産後うつ病質問票。母親の抱える様々な問題を明らかにすることができ、うつなのか不安なのか、症状の持続期間や程度、家事・育児機能の評価をします。母親の赤ちゃんへの気持ちなどを質問するシートを組み合わせて活用することで早期に支援することが可能となります。厚生労働省ホームページより作成。創成会細川ゆかり議員の質問でした。今度は市政クラブ野中康史議員の質問です。逆ヘルプマークの普及。質問、静岡と京都の小学生が発案したいつでも頼ってください、援助しますという意思を示す逆ヘルプマークを盛岡市で希望者に配布するなど積極的な普及に取り組む考えはありますか。答弁、岩手県や他の自治体の動向、民間の取り組みなどを注視し、より良い取り組みを普及します。動物愛護管理センター。質問、岩手県と盛岡市で整備する動物愛護管理センターにおける特色ある事業と受刑者が保護犬を一時預かりするような共生施設との連携の予定は。答弁、特色ある事業は児童生徒などを対象とした命の教育などを想定しています。共生施設との連携は課題もあり、連携の可能性を研究します。この他の質問、動物愛護管理センターの愛玩動物看護師配置予定や土日の開所予定、関係団体との連携。市政クラブ野中康史議員の質問でした。次は日本維新の会佐藤直弘議員の質問です。多胎妊産婦などの子育て支援。質問、多胎妊産婦及び多胎家庭の支援について当事者の意向を踏まえて各種事業を検討する必要があると考えますが、所見は。答弁、多胎児を育てる家庭の実情や育児における負担・課題について生の声を聞き、今後の子育て支援策に反映できるよう検討していきます。盛岡市立病院の経営と機能の最適化。質問、盛岡市立病院は高齢者救急・地域急性期機能病院として特化し、速やかに手術機能や病床数などを最適化すべきだと考えますが、所見は。答弁、病床数の見直しは必要であると認識しています。盛岡市立病院の役割を踏まえ関係機関と協議しながら病床数と機能の最適化を進めます。この他の質問、多胎妊婦健診、 プロ野球東北楽天二軍拠点誘致、ミス三叉踊りの応募資格、日本維新の会佐藤直弘議員の質問でした。続いて公明党鈴木聖子議員の質問です。スクールソーシャルワーカー。質問、児童生徒の健やかな成長を支えるためにも、スクールソーシャルワーカーの今後の活用と関係機関との連携の強化の考えはありますか？答弁、関係機関とのつなぎ役として適切な支援へ結びつけるとともに、連携を一層強化し、切れ目のない支援体制の構築に努めます。特別支援教育。質問、幼児教育から高等学校までの切れ目のない支援の課題と、特別支援教育の今後の課題は？答弁、切れ目のない支援では、関係機関との支援内容や合理的配慮などの情報共有が十分でない点が課題です。特別支援教育では、各教員の専門性の向上や多様性理解が課題です。この他の質問、盛岡市の児童生徒の体力、運動能力、支援ニーズの増加とスクールソーシャルワーカー、公明党鈴木聖子議員の質問でした。代わって、令和新選組、縄手豊子議員の質問です。盛岡市内企業倒産増の場合の影響。質問、今後、盛岡市内企業の倒産が増加した場合の雇用維持や地域経済に及ぼす影響をどう考えますか？答弁、企業倒産の増加は雇用や市民生活への影響だけでなく、地域経済を支える事業者の減少や消費活動の停滞などを招き、盛岡市内全体の活力に影響を与える可能性があると認識しています。物価高騰下における生活者支援。質問、物価高騰の長期化が見込まれる中、国や岩手県と連携した生活者支援策を展開する考えは？答弁、追加措置された国の交付金を最大限活用して、必要な支援の実施に向け取り組んでおり、今後も国、岩手県の動向を注視し、盛岡市内の状況の把握に努め、地域の実情に応じた支援につなげます。この他の質問、介護職員向け住宅支援制度、高齢者世帯への光熱費などの支援、市政情報の発信、令和新選組、縄手豊子議員の質問でした。今度は日本共産党市議団、三田村亜美子議員の質問です。給食無償化対象外校への支援。質問、国の小学校給食無償化制度について、中学校への拡大や、制度対象外校の在籍児童への支援を、盛岡市独自に実施すべきでは？答弁、中学校への拡大や、国立学校への支援は国へ要望します。不登校児童やフリースクール在籍児童などへは支援のあり方を検討しています。体育実技用具費の見直し。質問、就学援助費における体育実技用具費について、3年間に一度一種類限りの支給となっていますが、実態に見合った運用に見直すべきだと考えますが、所見は？答弁、国の制度に合わせて対応しており、今後学校現場の実態を踏まえ検討していきます。この他の質問、物価高、資材不足による教育現場への影響、里山林の管理、日本共産党市議団、三田村亜美子議員の質問でした。以上、市政を問う一般質問をお伝えしました。